はい、ということでね、まあ私海外にあんま行ったことなくて、でまあ大学に入ってから初めてサークルの人たちと海外行きました。でどこに行ったかっていう台湾ですね。まあ台湾日本語通じて、まあ結構初心者にとってはすごいいいところなので、まあ英語あんま喋れないんですけど、サークル3人で行きました。で、まあ、ウキウキしながらね、2泊3日台湾旅行、出発の地である関西空港に訪れたわけですけど、まあ、飛行機で行きますよね、当然。で、使った飛行機っていうのが、まあ、中国系かな、あれ、の方の、LCC、まあ、格安航空ってやつですね、を使って、行きました。でですね、まあ、チケットを受け取る段階で、15分遅延します、と言われて、あ、そうなんだって思いながら、まあ、ロビーに向かってたわけですよ。で、まあ、ロビーで飛行機待ってて、待ってたらですね、ここでですね、台湾行きの、まあ、何々便、4時間遅延しますというアナウンスが流れて、4時間ってなるじゃないですか。もう僕初めてです。アニメとかでよくこう、そういうアナウンスが流れた時、ゾーゾーザーってして、どうなってんだみたいな感じになるじゃないですか。あれ、ライブで起きましたからね。初めてですよ、あんな状況。もうロビー、その飛行機に乗る人しかいないですからね、その搭乗口のロビーは。だからもうざわ、ざわざわざわざわって、怪事かってくらいざわついて、で、まあ、4時間でもどうしようもないですから、4時間待って、で、結局ね、どれだけ待ったかって言うと6時間半待って、やっと出発したんですよ。で、2泊3日でしょ？ 1 週間とかだったらまだよかったけど、2泊3日のうち6時間半が失われたわけですから、1日目の予定全キャンセル。で、無理やり2日目3日目に押し込んで、しかもですね、代わりの飛行機が来たんですけど、その代わりの飛行機も、もともと日本語スタッフが対応してくれるはずだったのに、代わりの飛行機だから日本語スタッフいなくて、日本語通じないし、もう散々な目に遭いました。ということで、今週も参りましょう。ベシャリの伝道 XO!ベシャリの殿堂 XO
XO。
改めましてこんにちは、放送委員会がお届けするショートプログラム、火曜お昼はベシャリの殿堂 XO です。パーソナリティの法学部3年上甲光です。
同じくパーソナリティの工学部2年松岡優太です。こんにちは、は
い、よろしくお願いします。
はい、こんにちは
ということで、はい、まあ、初海外にして、まあ、遅延に悩まされたという話だったんですけどね。
はいはいはい。
まあ、なんだかんだ言ってその後、まあ、さすがに6時間半も遅延しましたから、まあ、賠償とまではいかないけど、
はいはいはい、
まあ、お詫びの品ということで、
お詫びの品、
6000円分の機内販売の、
結構ですね、 それは、
まあ、機内販売の商品券なんだけど、まあ、機内販売6000円分使えるよということで、
はいはいはい、
まあ、もらって、
うん、
でもその渡し方もね、
はい、
なんか出口出たら、
うん、
なんかチラシ配るみたいな感じで何も言わず渡してきて何々って思って見たら日本円換算で、まあ、6000円分ぐらい入ってて、
うん、そう、
商品券がね、
はいはいはい、うん、
まあ、それで、まあ、プラス1000円足して極上のウイスキーを僕は買って帰りましたけど、
うん、7000円のウイスキーを、
そう、でもみんな商品券もらってるわけじゃん。で、はいはいはい、台湾行く人って大体2泊3日とか3泊4日だから、
うん、
まあ、僕らの帰りの便で買ったんですけど、
はい、
機内販売、うん、帰りの便に、まあ、行きの飛行機それだったって人がいっぱいいて、
はい、
機内販売の品切れ続出ですだからゴディバのチョコレートとかも売ってたんですけど、
はいはい、
その辺はもう品切れで、そう、まあ、ウイスキーはあったからよかったんだけどね、
はい、
うん、
いやー、そのなんかビラ配るみたいに無言で渡されるの、なんか人によっちゃそれも切れますよね。
そう、
誠意がないみたいな
ねえ、
うん、
まあ LCC だからね、まあそんなもんなのかなとも思いますけど。
そうですね。
あれでも何なんだろうね、こう飛行機最初なんかね、なんかトラブルが見つかって遅れますって言ってたんだけど、
はいはいはい、
いつの間にかね話がすり替わって、代替機を用意しますってなってて、
ほうほうほう、
そうで、なんか代替機用意するって言ってからも話が結局伸びて6時間半かかったっていう経緯ですね。 そう。だから昼前に着いて、はい、あのお昼ご飯食べたんですけど、うん、あの出発するとき夜でした。関西空港で日没を見ましたよ我々。
その間もイライラしてしょうがなかったんじゃないですか。
だね。でもね、もうあのイライラをこう通り越してたというか、うん、いやもうここで怒ったら俺ら負けだって感じになってて、うん、まあ、でもあのイライラは募ってましたから、焼けスタバって言ってね、
焼けスタバ
飲むわけにはいかないですから、さすがに昼間から、うん、あの焼けスタバって言って、はい、あの普段は頼まないトールサイズを3人で3人で頼んで、うん、飲んでました。
体悪いですね、トールサイズ。またもうそれ4時間ずっと、
そう、うん、4時間、まあ、まだ、
ああ、そうですか、うん、
関西空港だったからね、はいはい、まだ広くていっぱい見るところあるんで、うん、まだ良かったですけど、うん、
はいはいはい、
もうこれでもう松山空港だった日には
怒りですね。
超暇ですよ。
すいません、さっきのスタバ思いっきりグランデサイズと間違えて物入れてました、
ね、あ、そう。いやでもトールもでかいよ。
まあトールもそこそこでかいです。
グランデってない種類もあるじゃないですか。
うん、そうですね。
そう、うん、あ、トールサイズを頼んで、
はいはいはい、
うん、
も
う
でも冷えるでしょう、そんなの4時間もあれば
何の心配してるんですか。4時間かけて飲んだわけじゃないですよ、別に。
はいはいはい、
そうそうそう、
それはそうですね、うん、
そう、まあ、あの1時間ぐらいそれ飲みましたけど、
うん、
うん、まあでも旅行先なんだろうね、トラブルはまあ
まあ多いですね。
つきものっちゃつきものですよね、う
ん、僕の一個下の学年もあの高校で修学旅行沖縄行ったらしいんですけど、うん、あの帰りの飛行機乗ってる最中に台風が来て、
へえ、
もうそれこそ学校に無事たどり着いたのが午前1時とかで、
うわ、
もうそれはやばかったらしいですよ。なんかもう
は
パニックなって、生徒どころか先生までなんかもういやーって泣き叫んだりとかしてやばかったらしい
です。阿鼻共感ですね。
そうそうそうそうそう、
僕の中学の子、修学旅行もですね、
はい、
まあ、大阪だったんで、僕が愛媛の出身で、うん、まあ、大阪まで、飛行機で来て、
はいはい、
船で帰るっていう予定だったんですよ、
うん、
で、まあ、飛行機の方は別に良かったんですけど、
はいはいはい、
船がねめっちゃね、
うん、
揺れたんすわ。
あ
めっちゃ揺れたんさ、はいはいはい、高速艇みたいな感じで、
うんうん、
もうグワングワン揺れて、もう酔う人続出、
カエルの合唱でしたか、もう
ねえ、ね、やばかったですよ。僕まだ寝れたので良かったんですけど、うん、寝れなかった人地獄でした、ね、
それこそ不眠な上に、不眠で弱ってる上に波で、
かわいそうに、
かわいそうに、
うん、それとかね、まあ、僕愛媛県まであのバイクで帰ったこと一回あるんですけど、
はいはいはい、
強風で、
恐怖ね、
そうで、僕あの車の免許持ってないので、あの、はいはい、バイクの免許ってあの実習ないんですよ。実車でこの公道を走るっていうのなくて、
うんうん、
いきなり公道を出されるんですよ、免許取ったら。だからまあ初公道もすごい緊張したんですけど、
はい、
初高速道路、
あーやばいですね、事故が、
そう、うん、その初高速道路が愛媛県に至るまでの強風が吹く橋を含む4時間の高速道路の道のりで、は
いいきなりハードモードじゃない
そうで、ただでさえ風が強いのに、その日はどっかの地域に暴風警報が出るぐらいの、
うーん、
そう、強さで、
はい、
結局帰れずに香川の寝カフェに泊まるで、実家帰ってももうあの、はい、その翌日に予定があったんで、
うん、
まあ5時間ぐらい実家にいて、
はい、
深夜にまた旅立つ
慌ただし弾丸帰省ですね。
そう、何しに帰ったのかよく分かんなかったですね、
うんうん、まあね、事故というかもう思いっきり話しとれますけど、
うん、
僕ら今年の2月ぐらいに、
うん、
2月3月には、
う
ん、僕と上子さん、
そうだね、
京都の伊根の方に旅行行ったんですけれども、
うん、天の橋立の南の方、
そうですね、
北ですね、北の方ですね、
うん、北の方です、うん、まあマジで事故は何にも関係ないんですけどあの僕らはね、車でその目的地みたいな天の橋立に行く途中に海鮮料亭があって、
うん、
そんだけね海鮮料理屋って結構デリケートなとなもの扱うじゃないですか。
そうそう
そう、もうね、毒がどうのこうのとか、
ね、
フグとかありますから、
うん、
その料亭の名前が当たり屋だった
その話好きね
もうあかんやろと思って、料亭がつけたら一番ダメなやつですよもう。
まあ、でも2人してね、もうそれを見た瞬間めっちゃ笑ってましたからね、うん、
この話ちょっと僕好きでね、
そう、
とにかく言いたかった
ラジオで言うのは初ですからね、
初ですね、これは、
そう、うん、 いやー面白かったね。
あれはすごかったですね。
あの旅行も面白かったけどね。
はい、
まあということで、
はい、
そうそう1曲目の方に参りましょうか。
はい、まずは1曲目、スピッツでエンドロールには早すぎる。お聞きいただいたのはスピッツでエンドロールには早すぎるでした。まあ最近の曲なんですけれども、はい、べしゃべしゃタイム。ジングル行こう、ドン。ベシャリの殿堂 XO。
XO。
お、大丈夫ですか、音響さん、大丈夫ですか。大丈夫ですかね。
荒ぶってますけど。
荒ぶってますけど。BGM、あ、これで合ってます、合ってます、合ってます。さあ、それでは続いてのコーナー行きましょう。
はい、
とにかく言いたい。
おー、
はい、このコーナーでは思わず言いたくなるような語感のいい言葉を毎週テーマごとにランキング形式で発表します。
はい、
はい、本日のテーマ、そしてですね、本日は、はい、まあ、いつもね5個5個ずつ、発表してるんですが、うん、今日は松岡が、
はい、
一気に得意分野で10個言うということで、
はい、
さあ今日のテーマは
言いたいミュージシャン&バンドです、ということで、
ね、音楽関係ですかね。
はい、音楽関係ですね、うん、そうです。まあ音楽関係ということで、最初はそれこそね、うん、音符だとか、まあギターの種類だとか、うん、いろいろ考えていたんですけれども、最終的にやっぱり、まあ、曲名とかも考えてたんですけど、まあ、ミュージシャン人物であったりだとか、まあ、バンド名そのものに、絞ってやろうかなと思います。
なるほど、
はい、
ということで、
はい、
どうしましたか、疲れてますか、は
い、ハードルが高いですね。
ハードルが高いですか。さあ、じゃあ10位からいきましょうかね。
はい、はい、そうですね、まあ10位に入る前に、まあ、軽くね、まあ、11位としましては、うん、もうさらっと流しますけど、これみんな多分1回は言いたいんじゃないかな、エルビス・プレスリーです、
ね、ああ、はいはいはいはい、はい、うん、
言いたいんじゃないかな。
言いたい、言いたい、言いたい、はい、V の音ポイントね。
そうそうそうそう、そう。まあね、ハバーランドにも銅像ありますから、皆さん。
あ、そうなんですか。
はい、あります。
へ
ー、首をかしげてみてください。じゃあ肩組んでみてください。はい、それでは第10位いきましょう、
はい、
これ結構難しいんですよ、いつもと違って、うん、なんで僕が渋ってるかというと、今までは1位から5位バーンだったじゃないですか。
そうですね、
この10位までとなるといまいち滑らかな感じで登っていかないといけない。
ああ、なるほど。そういう裏話はいいから。
いきます。第10位、まあ、そこそこ言いたい。
はい。
ダニー・ハサウェイ。
ああ、なるほど。ハザウェイね。
ハザウェイ。そう。ダニー・ハサウェイ。まあ、割とね、ジャズ系のシンガーなんですけれども、うん、あの、ライブというアルバムがね、うん、めちゃめちゃオシャンなので、
へ
え。バーとか行っても結構よくかかってたり、
そうなんですね、
する感じのやつで、
おしゃれだね、バー
で。そうですね、うん、まあ、そういうジャズとか R&B 的な、ところでは結構有名な人なので、ぜひともみんな聞くんだぞ、
うん、
はい、第9位、
はい、
まあ、結構ポピュラーかな、これも、レッド・ゼッペリン。
あー、うん、まあ、僕でも知ってますね、これは、
うん、レッド・ゼッペリン、うん、僕レッド・ゼッペリンとクイーンだけはなぜかね、昔から受け付けなくて、
うん、へー、そうなんや、
なぜか。
そうなんや、
なんでなんでしょうね。
僕結構ね、クイーンは中学ぐらいで一時期聞いてて、うん、
はい、
まあ、最近あんま聞いてないんですけど、
はいはいはい、はい、
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、なんでか知らないけど、まあ、
うん、はい、音楽性的にはどんな感じなの。
まあ、ハードロックをの礎となった人ですね、まあ、70年代やったかなぐらいにそのハードロックブームというのが来たんですけれども、
うん、
まあ、それに乗ってきた、
なるほどね、
はい、です、
はい、
で第8番8番でこれはね、僕も聞いたことないですけど、うん、あの学校の教科書で中学生の時に多分やったと思うんで紹介します。サイモン&ガーファンクル。
サイモン&ガーファンクル、
はい、あの
聞いたことないな、
うん、高校の時 の, あの教科書に載ってて、
うん
うん、明日へかける橋だったかな、そんな感
じ。あー、はいはいはい、
そうそうそうそうそう、
あれね、
そう、
あれ、
ガーファンクル言いたくないですか。
ガーファンクル言いたい。ガーファンクル言いたいし、なんなら明日にかける橋も言いたいけど、
言いたいです。
あれ、エルビス・プレスリーもカバーしてたよね。
あ、そうです、そうです、そうです。
そうそうそう。
うん。な感じで、まあ。あ、
そうなんだ。
はい。
へぇ、
フォーク系っていうのかな、これは。うん、まあまあ、僕はあんまり聞かないジャンルなので。
うんうんうんうん。
では、いきます。第7位。オアシスのボーカルギター、まあ、兄弟喧嘩大好きの、
うん、
ノエル兄弟よりノエル・ギャラガー
こうギャラガーのね、なんだろう、 この完璧じゃない感じ。
そうそうそうそうそう。ノエル・ギャラガー。
そう、決してシュッとしてない感じがね。
そうそうそう、
いいね。
ビール感もちょっとありますしね。
そうだね、うん。
まあ、そのノエル・ギャラガーとそのリアム・ギャラガーがまあ仲悪くて、もう世界一仲悪いバンドみたいな、
そうなんや、
感じなんですけれども、まあそれでよくそんな伝説級になったなと思います、ね、
ですね。
じゃあお次いきましょう。第5位、第5位なんですけれども、これは、こっちもハードロックですね、ディープパープルの元ギタリスト、リッチー・ブラックモア。
あー、松岡好きそうね。
そう。なるほど。これは純粋に、中に臭いじゃないけど、なんかブラックでモアじゃないですか。
そうだね。ちょっとトリッキーな感じでね。
そう、トリッキーな感じで、リッチー・ブラックモア、言いたいなと。
言いたいなと。
はい。こちらも早弾きがすごい人なので、ぜひともね、皆さん、一度は聞いてみてください。っていうか、まあ、テレビとかでもね、よく BGM に使われてるかな。
そうなんや。
はい。
へー。
ではまあ駆け足でいきましょう。
はい。
第6位、これは通称ブタ貴族、イングウェイ・マルムスティーン。
イングウェイ、何
イングウェイ・マルムスティーン。
イングウェイ・マルムスティーン。
通称ブタ貴族って言われる。めっちゃ早弾きうまいんですよ。
あ、そうなんだ。
めっちゃ早い。
へー。
そう、
なんでブタ貴族。
あの、純粋にデブってるんです
よ。あ、そうなんですね。は
い、王者のドライブ感っていう意味をついてます。調べてみてください。
はい、
まあ、テレビとかでもこちらもよく使われてます。で、第4位、これはまあまあまあまあ、ブライアン・セッツァ
ー。ほうほうほう。
ブライアン・セッツァー、
ツァーね。
ツァーです。
ツァー、
うん。で、これが CD を出す時の名義としては、ブライアン・セッツァー・オーケストラ。
あー、うん、なるほどね。
結構こっちはなんか分かる分かる分かるというような、うん、なんていうんでしょうね、あー出てこない、ジャズではない、うん、忘れました。いいです、
いいです。はい。
第3位、まあ、これはね、XTC という、XTC っていう覚えさせる気もクソもないバンドから、うん、フロントマン、アンディ・パートリッジ。アンディはまだいけますよ、うん、
まだいい、
まだちょっと言いたいですけど、
うんうんうん、
パートリッジの異質感ね。
そうそうそうそう、なるほど、うん、
はい、
要素詰め込んだ感はあるよね。
そうそうそう、うん。この XTC、まあ結構ね、哲学的な曲とかが多くて、
ほうほうほう、
実験的な試み多いんですけれども、うん、リビングスルーアナザーキューバっていう、僕もうこれは呪縛霊やなっていうぐらいの曲あるんですけれども、その曲に使われてるその音階の名前が、うん、ミクソリディアンスケール。
あ、それ言いたいわ。
ミクソリディアンスケール、
それ言いたい。
はい、
うん。
で、第2位、ようやくここで邦楽、日本が入ってきます。
邦楽、
はい。まあ皆さんもね、一度はまあロックキッズなら知ってるかなと思いますけど、9ミリパラベラムバレット。
おお、ぐんと上がったね、言いたいとか。
9ミリ、はい。
ああ。
まあまあ今のね、その、なんて言うんでしょう、邦楽界における、
うん、
そのリードギターの立ち位置をね、あの、確固とした。過去たるものとした、
うんうんうん、
その滝義光というもう仙人みたいなやつがいるバンドなので、
へ
ー、はい、まあ、ぜひとも、まあ、今も活動中ですし、新曲今度出すので聞いてみてください。
聞いてみてくださいになってるからね。行ってみてくださいじゃなくてね。さあ次行こう。
はい、最後第1位、
はい、
こちらもね、イングウェイ・マルムスティーンのつながりです。
おお、
はい、ブルース・スプリングスティーン。
あー、言いたいね。
ブルース・スプリングスティーン、
スプリングからのスティーンがいいよね。
そうそうそうそうそう、うん、まあ、通称ボスと。ひねりもへったくれもない
通称が面白いわ、さっきから。
ブタ貴族だの。通称ボスということで、
ほうほうほう、
はい、まあ、ブルース・スプリングスティーン、まあ、こちらもね、今のところ67歳だったかな。
はあ、ご高齢だね、もうね。
そう、バリバリ活躍しているので、
まあ、すごいね。
ボブ・ディランしかり、ブルース・スプリングスティーンしかり、まあ、年を取ると最近のライブがもう念仏になってるっていう切なさもありますけれども。
切ないね。
はい、まあそんなこんなで、まあ、言いたいミュージシャン、ちょっとね、詰め込みすぎて膨らんだ感もありましたけれども、うん、まあぜひとも皆さん、この中で、いいなと思ったものは聞くなり言うなりしてみてください。
はい、
はい、それでは本日の2曲目に参りましょう。アンディ・パートリッジがフロントマンを務める XTC でメイヤー・オブ・シンプルトン。お聞きいただいたのはお聞きいただいたのは XTC でメイヤー・オブ・シンプルトンでした。 べしゃ
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 べしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべし
ゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃべしゃ
はい、ということで、
はい、
あっという間にエンディングのお時間でございます。
あっという間でしたね。
あっという間でしたね。
うん、
もう今日ミス多すぎない？さっきの曲紹介
多いですね。はい、
ね、すいません、はい、申し訳ありませんでした。
申し訳ありません。
はい、でですね、はい、告知がございますね。
ありますね。
はい、我々、
はい、
その前に先にツイッターの方の告知をしておきましょうか。
はい、
はい、
我々のツイッターで何を募集してるかというとまあ、いろんなものを募集しております、
うん、
メール、お便り、ダイレクトメール、メールなどは、うん、アットマーク神戸 .kubc 間違えた
もうめちゃくちゃじゃん。どんどん時間減ってますよ。
神戸、はい、アットマーク神戸アンダーバー KUBC、
うん、
アットマーク KOBE アンダーバー KUBC まで、DM リプライをお送りください。
お願いします。
お願いします。
そしてですね、ブログの方もやっております。
はい、
週3ぐらいのねペースで割と更新していますから、
はい、
まあ、部員の近況を知りたいという方はこちらの方もチェックお願いします。う
ん、はい、
KUBC ブログと検索していただくと出てまいります。
はい、そうですね、はい、
まあ、そしてですね、
はい、そして
我々六甲祭でキングオブステージというものをやっております。
はい、
グラウンドの南側で、行っておりまして、様々な企画あります。カラオケコンテスト、ダンスコンテスト、美少女戦士コンテストなどなど企画盛りだくさんです。などなど、
はい、
そして豪華景品が当たるビンゴもございます。
はい、
ぜひ六甲祭お越しの際はステージの方にお立ち寄りください。
はい、よろしくお願いします。
ということで、ここまでのお相手、上甲光と
松岡優太でした。
さよなら。
さよなら。